礼拝への招きの言葉。私イエスは使いを遣わし、諸教会のために以上のことをあなた方に明かしした。私はダビデの御子映え、その一族、輝く明けの明星である。ご一緒に賛美歌21の229番、賛美歌一編では2編の96番の1節3節5節を賛美いたしましょう。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読文31番、詩編第130編、花小金教会購読文の36ページ、賛美歌1編をお持ちの方は購読文28ページです。詩編の130編。深い淵の底から主よ、あなたを呼びます。主よ、この声を聞き取ってください。嘆き祈る私の声に耳を傾けてください。主よ、あなたが罪をすべて心に留められるなら、主よ、誰が耐えましょう。しかし許しはあなたのもとにあり、人はあなたを恐れ敬うのです。私は主に望みを置き、私の魂は望みを置き、御言葉を待ち望みます。私の魂は主を待ち望みます。見張りが朝を待つにも増して、見張りが朝を待つにも増して、イスラエルよ、主を待ち望め。慈しみは主のもとに、豊かな贖いも主のもとに。主はイスラエルをすべての罪から贖ってくださる。使徒信条によって信仰を告白いたしましょう。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。 今朝与えられた聖書の言葉に共に聞きましょう。イザヤ書第11章1節から10節、新共同訳の旧約聖書の1078ページです。イザヤ書11章1節以下をお読みいたします。エッサイの株から一つの芽が燃え入れ、その根から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまる。知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊、彼は主を恐れ敬う霊に満たされる。目に見えるところによって裁きを行わず、耳にするところによって弁護することはない。弱い人のために正当な裁きを行い、この地の貧しい人を公平に弁護する。その口の鞭をもって地を打ち、唇の勢いをもって逆らう者を死に至らせる。正義をその腰の帯とし、真実をその身に帯びる。狼は子羊と共に宿り、豹は子ヤギと共に伏す。子牛は若獅子と共に育ち、小さい子供がそれらを導く。牛も熊も共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛も等しく干し草を食らう。血のみ子は毒蛇の穴に戯れ、幼子はマムシの巣に手を入れる。私の聖なる山においては、何者も害を加えず滅ぼすこともない。水が海を覆っているように、大地は主を知る知識で満たされる。その日が来れば、エッサイの根はすべての民の旗印として立てられ、国々はそれを求めて集う。そのとどまるところは栄光に輝く。共に祈りをお捧げいたしましょう。天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。救い主がおいでになる日を待つ季節になりました。父なる神様、あなたはその一人子イエス・キリストをこの地上に生きる人々の一人として生まれさせ、そのことによって私たちが思ってもみなかった救いの道を開いてくださいました。あなた様は天の国に至る一筋の道を、かすかなろうそくの火をもって、鮮やかな星の光をもって、そしてそれにはるかに勝る力を持つ御言葉をもって、今私たちに指し示そうとなさっておられます。神様、この朝を私たちの生涯にお加えくださりありがとうございます。アドベントクランツに灯ったろうそくの光を見つめるとき、またこの一年もあなた様の恵みによって地上の生活を生かされたことを思います。今年は新型コロナウイルス感染症が世界中に広がって、教会の活動にもたくさんの制限があった年でした。そしてまた私たち一人一人の人生にも喜びばかりでなく悲しみもあった年でした。しかし私たちの痛み大きい旅路のゆえに、あなた様はクリスマスの喜びを与え、今年もその喜びに向かう歩みをこの世界に与えてくださいました。天のお父様、イエス様が私たちのところにおいでになったこと、そしていつの日か再び来られるイエス様に向かって信仰を整える対抗節とさせてください。今年のアドベント、クリスマスをかけがえのない時として、祈りを深めて歩めますように導きをお願いいたします。世界の主なる神様、この世界を顧みてください。平和の祭りの時が近づいているのに、囚われている人に解放の知らせなく、不当な圧迫と殺戮が続きます。まさにこの地上の現実の中に、イエス様が人となって来てくださったのだとの確信が、この世界を慰めで包みますように。地上に生かされる私たちは、互いに福音ではなく悪口を言い合い、争い合い、神の栄光を表すために力を合わせることができません。主よ、どうぞ互いに許し合い、主の愛で愛し合い、主を中心とした交わりが生まれますように。コロナウイルスに感染し苦しんでいる方々に癒しがありますように、 そして医療に従事なさる方々のご健康とお働きをお支えください。感染症が一日も早く収束しますよう祈ります。慰め主なる主イエス様、大切な人たちをあなたの御前に思い起こします。病床で戦っておられる方、ご高齢のためにこの場に集えない方、しばらく教会を離れておられる方、通院を続けておられる方、被災して今なお困難な生活を強いられている方々、学校や社会の中で疲れや不安を感じている子どもたちや学生たちや社会人たち、教会に来られて間もない方々、今ここにいない私たちの家族、そして今見舞いに集うお一人お一人に、それぞれの人生の課題があり、声にならない叫びがあり、離れて暮らす家族への募る思いがあります。神様、どうぞこの方々にあなたが伴ってください。そして主にある新しい明日を望ませてください。これらの祈りを低きに下りたもう主イエス・キリストによってお祈りをいたします。アーメン。アドベントクランツのろうそくに一本明かりが灯りました。本日よりアドベント、対抗節に入りました。アドベントとは、到来、来るという意味です。およそ2000年前、この世にお生まれになった救い主イエス様の第一の到来を心に留めます。そして、イエス様の第二の到来、再臨の日に備える信仰を整える季節です。アドベントは、ラテン語のアドベニーレを由来としています。アドベニーレは、何かが起こってくる、思いがけないことが到来するという意味があるそうです。私たちの状況がどうであっても、向こう側から思いがけずに救いがやってくる。そんな神様からのアメージンググレイスを受け取る時がアドベントなのだと思います。同じ言葉を起源にしてもう一つよく知られた言葉があります。アドベンチャー、冒険という言葉です。冒険は何が起こるかわからない事柄に立ち向かい歩みを進めていくことを言います。クリスマスストーリーの登場人物を思い起こしてみれば、婚約者の子供ではない赤ちゃんをお腹に宿し臨月を迎えたマリアがいます。ローマ皇帝の勅令によって人口調査のために長旅をしなければならない。宿屋には泊まるスペースもなく、冷たく暗い家畜小屋をあてがわれるのみでした。当時の家畜小屋の多くは、柔らかい岩をくり抜いた洞窟か、レンガを積み上げた小屋にすぎません。貝羽桶も小さなベッドのようなものではなく、地面を少し掘り下げた穴に藁を置いただけのものです。そんな場所に押し込められて、さまざまな不安の中にありながら、マリアは赤ちゃんを産みました。ヨセフは、さまざまな疑念をぐっと飲み込んで、マリアの決意を受け止めました。何が起こるかわからない。どういうことになっていくのかわからない。それでも神様の御旨を信じてそこに立ち向かっていく、それはまさにアドベンチャーでありアドベントなのです。今日はイザヤ書の言葉を示されました。紀元前8世紀メソポタミアにアッシリアという大きな国が起こって、次々と周りの国々を飲み込んでいきました。イスラエル王国はダビデによって全盛期を迎えたのですが、ダビデの子ソロモンの死とともに北イスラエル王国と南ユダ王国に 分裂をしました。そして北も南もともにアッシリアの脅威にさらされました。その南ユダ王国に預言者として建てられたイザヤは、アッシリアを恐れるな、ただ万軍の主のみを恐れ、この方により頼みなさいと告げるのです。しかし誰もイザヤの言葉を聞こうとしません。そして北イスラエル王国はアッシリアによって滅ぼされてしまいます。それから約150年後、南ユダ王国はアッシリアの次に起こったバビロニア帝国によって滅びてしまいます。アブラハム以来、神様の民として歩んできたイスラエルの悲惨をイザヤは神様から知らされました。知らない方が幸せだったかもしれません。しかし預言者は知らされて、しかもそれをみんなに告げなさいと神様から命じられました。しかしイザヤが命じられたのは国が滅ぶという事実だけではありません。もう一つの大切な神様の御心、それは救い主の誕生、救い主の到来でした。国は滅びるけれども、神様の救いの御業はそれで終わりではないということです。時々なぜ聖書に戦争の記事や人の罪深いありさまが書かれているのかと問う方がおられます。醜いことがたくさん書かれているから旧約聖書はつまずきになる、もっとどこを読んでも心地よい慰められるような言葉が聖書には書かれているべきだというのです。旧約聖書が人の罪のありさまを赤裸々に綴るのは、聖書が隠し事をしないということの表れだと思います。イスラエルの人たちは自分たちの失敗を書き残しました。そしてにもかかわらず神様の救いは貫かれるということをも書き留めていきました。真実を隠し気休めの平和を聞くことが私たちの本当の慰めになるかというと、そうではないのです。過去の失敗や罪、その罪に対する神の裁きを預言者は告げました。しかし同時に神様がその罪を許し、私たちの生き方を回復してくださる日が来るということも語りました。滅びの向こうにある救い主の到来の約束が今朝与えられたキリスト預言です。イザヤ書の11章の1節、エッサイの株から一つの芽が燃えいで、その根から一つの若枝が育ち。エッサイというのはダビデのお父さんです。株、エッサイの株の株というのは木が切り倒されて残った切り株のことです。旧約聖書ではよくイスラエルの歴史のことを一本の木に例えます。最近はキリスト教書店でもイエス・キリストの系図のポスターが販売されていて、一本の木の中に系図が描き出されています。古くはエッサイの木のその系図、家系図がステンドグラスなどにも描かれました。系図のことを英語ではファミリーツリーと言います。旧約の人々から新約のイエス様の誕生へと枝分かれする木、ファミリーツリー、神様のファミリーツリーです。それが私たちのファミリーツリーともなるのだと聖書は言うのです。私は牧師としての最初の任地が北海道の余市町にある教会でした。 日本海沿いの雪の深い町です。数年前には NHK の朝の番組で日華ウイスキーの創業者竹鶴正隆さんとリタさんご夫妻が描かれたドラマがありましたけれども、余市教会はあの日華ウイスキー工場のすぐ近くにあります。ちなみに教会幼稚園はリタさんのお名前からリタ幼稚園というふうに言います。冬が長くて春と夏が短い雪国です。特に私は九州育ちですので環境の違いがとっても大きくて、3年間越冬しましたけれどもとっても大変でした。空の色も違えば、海の様子も日本海と瀬戸内海では随分違いました。5月から8月にかけてくらいがひととき花の咲く美しい頃です。冬が長くて厳しい分花の咲く暖かい季節が待ち遠しかったです。九州や東京では春先に満開の桜が咲き乱れる光景が当たり前なのですが、余市町の桜はとても数少ない。その桜が咲くのを私は人一倍楽しみにしていました。ところがある年のこと、教会のすぐそばの余市川沿いの桜の木が伐採されてしまいました。とってもショックでした。皆さんは木の切り株をご覧になったことがありますか？切り倒されて切り株だけが残っている。あの姿はどんな感じですか？もう終わりという様子ではないでしょうか？聖書はその様子を神の民イスラエルの姿に例えるのです。旧約聖書に描かれるイスラエルの人たちは神様に対する不信仰と裏切りを繰り返しました。神様の約束をそんなこと起こるはずがないと笑ったアブラハム夫婦、兄から祝福を騙し取ったヤコブ、エジプトから脱出した旅路で不平不満に満ちて偶像を作って熱狂した人々、綺麗な女性を自分のものにするためにその夫を戦地に追いやって死なせたダビデ、不信仰に枝分かれしていったファミリーツリーです。その木を神様が切ったのです。そして切り株だけになってしまいました。しかしそれで終わりではなかったのです。イザヤは切り株から芽が出ると告げました。枝も幹も葉っぱもすべてなくなってしまって残っているのはただ切り株だけ。しかしその切り株から一つの芽が燃え出てくるだろう。新芽が出て若枝が育つ。神様の御子イエス様が新芽として切り株に生まれてくださる日が来ると言ったのです。神様は私たちの罪や不信仰を曖昧になさいません。しかし同時に神様はご自分の愛を貫こうとなさいます。貫かれる方です。不信仰の私たちを新しく生かすために救い主を送ってくださるのです。切り株から芽が出るという神の救いがイスラエルだけでなく私たち一人一人の人生にも起こるのです。そしてイエス様によって私たち一人一人も神様のファミリーツリーの一枝とされるのです。ルカによる福音書に登場する天使ガブリエルはマリアに現れてこう言いました。あなたは聖霊によって身ごもって神の子を産みます、このように告げました。マリアはどうしてそんなことがありえましょうかと胸騒ぎがしたと書かれています。よくない予感がして心配と不安に満ちて戸惑ったマリア、 自分の理解を超えた神の言葉ですから、戸惑って当たり前かもしれません。私たちも教会に出会って神様の言葉を聞いて同じような戸惑いを覚えます。聖書に記されて牧師が説教する言葉は、私たちが培ってきた知識や経験からすれば、どうしてそんなことがありえるだろうかというようなことばかりです。神様を心に迎えるということは、それまで自分の考えを中心として生きてきた私たちの価値観を切り倒されることです。自分を第一にしてきた在り方を神第一とするように方向転換させられる。そこにはマリアのような不安や戸惑いがあります。しかしマリアは、恐れるなという天使の言葉に委ねました。そしてお言葉通り好みになりますようにと祈ったのです。それまで育んできた私という最初の木を神が切り倒すことに委ねたのです。そして救い主を自分の人生に迎え入れることを決断したのでした。マリアの人生に切り株から芽が出るという神様の御業が行われたのです。同じように私たちの人生にも切り株から芽が出るということが行われようとしているのです。招きの言葉で聞いたのはヨハネ黙示録の言葉でした。私はダビデの彦星、その一族輝く明けの明星である。これはイエス様の言葉です。彦星、一旦切られたり倒されたりした木の切り株から若枝が育つのを彦星と言います。私はダビデの彦星であると主はおっしゃいます。イエス様という彦星が私たち一人一人に芽生えていただくためには、まず私たちの場所を占めている最初の木、私たちの人間的な思いや古い生き方が切り倒されねばなりません。かつてマリアは神の子が自分に宿ることに対して、どうしてそんなことがありえましょう、私は自分自身を信じますと言ったのです。しかし思いがけずやってきた恵み、アメージンググレイスをマリアは受け入れました。私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますように、この信仰を生きていく決断をしたのでした。私がこうだと思う何かをなす、それは信念です。信仰は神がこの私を通して何かをなす、その神様に信頼して自分を明け渡していくことです。自分の貧しさや自分の弱さを見つめるだけが信仰なのではありません。小さな貧しい私だけれども、これを用いて神が何かをなさる、その神の偉大さに目を留める、それが信仰です。神様は私たちの理解を超えた大いなることを実行なさる方なのです。だから自分へのこだわりを超えましょう。私たちの不信仰や傲慢や自分も人も愛せない孤独に満ちた最初の木は神様に切っていただきましょう。この貧しい私たちを用いて神が何かをなされるのです。イエス様はダビデの彦星だけではなく、私たち一人一人の彦星として私たちの人生の切り株に芽生えてくださるのです。私のことで言えば、私加藤はかつての古い加藤を神様が切り倒されて、新しい加藤舞子として神様の御用のために今用いてくださっています。皆様も同じです。古いご自分を神が切り倒されます。そして皆さん一人一人の切り株からイエス様が芽生えてくださって何かをなさるのです。神の国が立て上げられるために、私たちを通して神が何かをなさる。クリスマスは毎年古い私たちが切り倒されて、新しい私たちがイエス様によって始まる出来事なのです。日々を歩む中で、まるで切り倒されてしまったというような経験 をすることもあります。今年は感染症のパンデミックによって思いもよらない試練が世界中を覆いました。今もなお覆っています。感染症だけではありません。ご病気をなさった方、怪我をなさった方、大切な人を天に送られた方もいます。私たちは別れたくない人と別れねばならないし、病気は思いがけずこの身に、あるいは家族に襲ってきます。社会でのストレスも多く、誰かと比較され、誰かと自分を比較し、自分を貶めたり誰かに貶められたり、自分を傷つけたり誰かを傷つけたりします。そのような世界でクリスマスを迎えるとはどういうことでしょうか。それは神様がこの無秩序の世界の深みにまで入り込んでこられるということです。泣き崩れる人の涙を神が受け止めてくださるということです。世界に、日本に、私たちの身近に、理不尽に傷つけられてしまった人たちや虐待された子どもたちや動物たちがいる、その人たちと一緒にイエス様がいらっしゃるのです。イエス様が一緒に傷を受けてくださっているのです。そのイエス様は傷つけられたところで終わりません。切り株から新芽が出ます。イエス様は十字架上に死んで罪と悪を滅ぼし、そして復活して永遠の命を与えてくださる方です。傷つけられた人たちは永遠の命のファミリーツリーに加えられるのです。悲しみに満ちた私たちの生涯はイエス様のおられる生涯に本質的に変えられる。それがクリスマスです。闇は光に勝つことはできない現実がもう始まっています。明けの明星が来たことで私たちの夜はもう明け染めています。私たちの死の影の谷で神様の救いは実現されます。イエス様を迎え入れてご一緒に12月へと歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。ダビデの御子映えであり輝く明けの明星でいらっしゃる主イエス様、私たちの人生の切り株から燃え入れる若枝のあなたをどうか迎え入れさせてください。あなたのなさることは大いなることです。試練の中にある時こそイエス様が近くにおられるのです。私たちの理解を超えた神の大いなる恵みが私たちの人生に始まる、私たちの教会に始まる、この恵みを感謝いたします。私たちの生涯は孤独な生涯でなく、世の光なる主が共にいる生涯となることを受け止めて歩むものとさせてください。今ここに集うお一人お一人の上に、またここにいない私たちの大事な人たちにクリスマスの恵みの知らせが訪れますように、救い主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。ご一緒に賛美をお捧げいたしましょう。賛美歌21の236番、賛美歌一編では218番、1節と2節です。 謝と献身の印として献金をお捧げいたします。賛美歌は21-65-2です。第一手術の礼拝をご一緒にお守りできまして感謝をいたします。今日は教会学校が午後ありますが、日が暮れるのが早くなってますので、今日から3時から開始になっております。よろしくお願いいたします。次週は12月6日ですが、次週の礼拝では聖餐式が、持たれます。あとプログラム式次第の次のページに書いてるんですけれども、12月の予定を書いておきましたので、どうぞご確認をください。またクリスマス特別献金の季節でございます。今日のこの音声礼拝は、ヒュンプレイヤーは新しいヒュンプレイヤーを使っております。長い間足立村教会からお借りしていて感謝でございます。新しいヒムプレイヤーのことも覚えて献金を捧げできればと思います。それでは唱詠29番を賛美いたしましょう。これで終わった。神に仕えるため出て行って主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同とともに、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものとともに、今も後も常しえまでもありますように。アーメン。礼拝を終わります。